プレゼン初心者が心がける30の基本。その1、プレゼン技能は自転車に乗るのと同じだ。大事なのは才能ではなく努力と練習の積み重ね。時々プレゼンの技能を才能によるものだと思う人がいます。人前で話すのが上手な人、滑舌のいい人、情報の整理がない人、そうした得意技を持っている人がいるのも確かです。生まれつき備わっている遺伝子の関係で得点に大きな個人差があるのも事実です。それらを才能と呼ぶこともあります。では才能がない人はプレゼンの技能を身につけられないのかというと、そうではありません。才能による差は微々たるものです。才能より努力です。才能より練習です。努力と練習を積み重ねれば技能は誰でも伸ばせます。たとえ性格によるものと思われるような技能でも努力と練習によってできるようになります。自転車と同じです。プレゼンは自転車による練習と同じだと考えましょう。地面に足をつかずに乗るなんて才能の賜物だと思います。誰でも乗れるようになる前はできるかな、倒れると怪我をしそうだと不安や恐怖を感じていたはずです。しかしきちんと努力と練習をすれば誰でも乗れるようになります。体が動きを覚え倒れたらどうしようという恐怖さえなくなります。プレゼンも同じです。最初は誰でも自分にはできないと思いますし、失敗するのが怖いと考えすぎてしまいます。しかしきちんと努力と練習をすれば誰でもできるようになります。それだけです。最初から努力もしないで自分には無理だと思うのはやめる。プレゼン初心者が心がける30の基本。その2、プレゼンの流れは聞くより見る方が早い。プレゼンとはいかなるものか。まだ一度も経験したことがない人には何をどうすればいいのか分からず困惑することでしょう。いきなり本番に臨むのは得策ではありません。自分が想像するプレゼンと現実は多少ギャップがあるものです。これを理解するためにはやはり他人のプレゼンを見るのが一番です。話で聞くより見た方が早い。身近なところでプレゼンが見られる機会があればぜひ一度参加してみましょう。できることなら同僚たちより先輩が出かけるプレゼンの方がおすすめです。やはりキャリアの長い人の方が構成話し方進め方などがなく学ぶ危険も多いからです。先輩たちのプレゼンだと思いぼーっと見るのではありません。自分の本番に向けて参考になるような部分がないかと吸収しようとする意識を持ちながら見るのです。あとは真似をして自分にも取り入れます。自分が本番を迎える前に最低3回は見ておきたいところです。流れや雰囲気などをつかめば、あとは真似をして自分の本番でも活かせるでしょう。本番前に先輩のプレゼンの3回は見る。プレゼン初心者が心がける30の基本。その3、発表者が資料作成すれば自然とうまくプレゼンができるようになる。プレゼンをスムーズに進めるため、まず心がけたい基本があります。単純です。発表で使う資料は必ず発表者が作成することです。プレゼンにおける基本事項の一つです。プレゼンでは発表者と作成者を分ける場合があります。発表者は話し方や進め方に集中できるようになり、作成者はデータの収集や図やグラフの作成に集中できるようになります。効率がいいように思いますが、あまり良くありません。他人の作った資料を使うとどことなく説明が棒読みになりがちで、熱意に欠けてしまいやすいのです。また資料等での質問にも答えられにくくなります。資料に書かれていることについて尋ねられても、作成したのは自分ではないため堂々と答えにくいのです。規模の大きなプレゼンの紙資料も多くながら、最初から発表者を2人に分けることをお勧めします。例えば100ページの資料なら前半50ページを A さんが担当して、後半の50ページを B さんが担当します。それぞれの担当部分を各担当者が作成し発表するのです。自分が作成した資料の説明は自然と堂々とした内容で説明ができるようになります。質疑応答で資料の一部記載やデータについて質問が飛んできても答えられやすくなるのです。使う資料は発表者が作成する。プレゼン初心者が心がける30の基本。その4、緊張を避けたければ一番目を狙え。やはりプレゼンには雰囲気があります。雰囲気は一定ではなく変化します。例えば5人の発表者が1人ずつ順番に発表するとします。どのような雰囲気になるのかは5人それぞれの発表によって変わります。笑いの多い発表なら明るい雰囲気になり、真面目な発表なら堅苦しい雰囲気になります。雰囲気など気にせず自分のペースで発表したいのですが、やはり人間です。つい気にしてしまい足が進んでしまうことがあるでしょう。雰囲気の変化は状況によるため、なかなか自分でコントロールが難しい。そこでいい方法があります。最初の発表者になればいいのです。1番目は自分より先に発表する人がいません。これといった場の雰囲気はまだない。だからこそいいのです。余計な雰囲気やプレッシャーに振り回されなくて済むようになります。自分が雰囲気を作り、自分のペースで進められるようになります。もし順番が遅いと雰囲気に左右されたり、自分の出番が回ってくるまでにずっと緊張を感じ続けたりしなければいけません。しかし1番目に発表すれば雰囲気によるプレッシャーは気になりません。緊張を感じる時間も短くて済むようになります。緊張が小さければ自然体で臨むことができるので、プレゼンも成功しやすくなるでしょう。緊張が最高潮に達する前にプレゼンを終わらせるのが特策です。もし順番の変更が可能なら、ぜひ1番目を狙って並んでみましょう。雰囲気に弱い人や勇気の小さい人でも成功しやすくなるのです。プレゼンは1番目に発表する。プレゼン初心者が心がける30の基本。その後、身振り手振りは実は貧乏ゆすりと同じ。プレゼンでは身振り手振りを入れて発表しましょう。言葉だけの説明では抽象的ですから、両手を使えば話の具体性は増します。聞き手は分かりやすいと感じるに違いありません。しかし身振り手振りの意味とはそれだけではないのです。聞き手のためだけではない。身振り手振りは自分のためにもなります。次回大勢の前で話す機会があれば、ぜひ身振り手振りを取り入れてみましょう。身振り手振りをすることなぜか気持ちが落ち着く効果に気づくはずです。緊張なことでイライラがしまっていく。適度に体を動かすことは気持ちの安定をもたらす効果があります。見方を変えれば貧乏ゆすりと同じです。イライラしているときに貧乏ゆすりをすると自然とリラックスしませんか。体の一部を動かすことで緊張やイライラなど感情の起伏を落ち着かせる効果があります。散歩すれば気持ちが落ち着くというのも同じです。体を動かすことでストレスを発散させ気持ちを沈める効果があるのです。もちろん発表の途中で貧乏ゆすりや散歩するわけにはいきません。その代わりになるのがジェスチャーというわけです。ジェスチャーのいいところは貧乏ゆすりには見えないことです。むしろプレゼンに慣れているような印象を与え高評価につながります。身振り手振りを取り入れることで聞き手や自分の心理面を操作できるのです。プレゼンの時は身振り手振りを入れながら説明する。プレゼン初心者が心がける30の基本。その6、聞き手の悪い人に向けてメッセージを発信する。どんなプレゼンであろうと100人中100人に納得してもらえるのは難しいものです。発表内容が悪いわけではありません。聞き手の中にはそもそも初めから聞きのない人もいます。宿題や仕事の命令などで無理やり出席させられる場合です。聞き手がないのでプレゼンの途中で携帯電話をいじったりうつむいたりしています。中には堂々と居眠りをする人さえいるのです。そういう人たちを見ているとどう感じるでしょうか。自分の発表内容に問題があるのではないかと不安になり、だんだん自信をなくしていくのです。やる気のない人の態度を見て眠っている人を起こしてやるような発表をしてやるぞと逆に奮起する方法もあります。しかしプレゼンに慣れた上級者の場合です。初心者の場合下を見たり居眠りしたりしている人たちを見ているとだんだん不安になってくるのです。聞き手のない人は一切無視して結構です。では誰に目を向けるのか。大勢の聞き手の中であなたの話に最も耳を傾けている人を探しましょう。すべての人が下を見たり居眠りをしたりしているわけではないはずです。話の最中にうなずいている人、真剣な顔で聞いている人、一生懸命メモを取っている人、少数かもしれませんが、そういう真剣な態度を見せている人がいるはずです。その人だけに向けてメッセージを発信していきましょう。話を聞くほど積極的な人ですから、あなたの発表内容にうなずいてもらいやすくなります。するとそれを見ているあなたもだんだん自分の発表内容に自信がついているのです。聞き回る人に向けてプレゼンをする。プレゼン初心者が心がける30の基本。その7、質疑応答は最後にまとめるコーナーに。プレゼンでは質疑応答が好きものです。分かりやすく説明するのはもちろんですが、すべての人が理解できるとは限りません。説明の途中で疑問に思えば質問もられることになります。問題はどのような質疑応答の形を取るか。質疑応答の形式には大きく分けて2種類あります。質疑応答はいつでも行います。質疑応答は最後にまとめて行います。質疑応答なのかどちらでもいいと思っていませんか。とんでもない。このどちらを選ぶかによってプレゼンの進め方は全く異なります。まず質疑応答はいつでも行いますという形式はリアルタイムで質疑応答ができるというメリットがあります。しかし逆を言えば話を途中で割りやすく時間通りに進めにくいメリットがあります。しかもいつ誰がどのくらいの質問を投げてくるか不透明であるため時間配分が難しくなるのです。もちろんプレゼンの上級者なら手際よく質疑応答を行すこともできるでしょう。しかし初心者には少しレベルが高い。そこでおすすめなのが質疑応答は最後にまとめて行いますという形式です。この形式ならプレゼンが終わるまで話を終えることがありません。時間配分も計画通りに進めやすくなり自分のペースで発表ができるようになるのです。質疑応答は最後にまとめる。プレゼン初心者が心がける30の基本。その8、プレゼンにも自動車と同じパターンマークがある。勇気がない時に無理に出そうとするのは根本的な解決になっていません。本来プレゼンの勇気は自然と身につくものです。 一言で言えば慣れです。経験をすればすること緊張は小さくなります。しかし経験を増やすまでが大変なのです。不慣れな時期は誰にでもあること。避けてはどうやらせん。慣れないうちに上手にできれば苦労はしないのです。ではどうすればいいのでしょうか。プレゼンになるまでは初心者であることを宣言すればいいのです。プレゼンに慣れていない初心者ですがよろしくお願いします。すると余計なプレッシャーがなくなり肩の荷が下りて逆にうまくプレゼンを進めることができます。これは使えます。いわば車のワタマークと同じです。自動車の運転でも初心者マークのついた車に対しては丁寧で優しい対応を取ってくれます。プレゼンの場合も同じです。多少の不備はなっても初心者であることを考慮して簡単になってくれるでしょう。ただし約束があります。この言葉を使うのはあくまで初心者の時のみです。いつまでも自分は初心者ですと言い続けるのはよくありません。プレゼンの経験が増えてないければこの発言からは卒業しましょう。あくまで初心者が一定の経験数を得るまで使用が許されるワタマークとして活用しましょう。一定の経験数を得るまでは初心者であることを宣言して簡単になってもらう。プレゼン初心者のことができる30の基本。その9、相手の表情が硬い。もしや自分のことではありませんか。プレゼンを始めるやや聞き手の硬い表情に驚くことがあります。みんな暗い顔をしたり難しそうな表情をしたりするのです。そういう表情をしていると発表者は自分が悪いのかと思ってしまい話しづらくなります。しかしちょっと待ってください。そうした聞き手たちの表情は実は自分の表情ではありませんか。勇気を出さなければいけない直前人間の顔は少し硬直します。発表者の感じている緊張やプレッシャーは自然と顔に出てきます。いつの間にか口元が曲がっていたり眉間にシワが寄っていたりするでしょう。それを見た聴衆たちは難しい顔をしているなと思い難しい表情になります。硬い表情になった聴衆たちの表情を見てやはり自分の話は分かりにくいのかと余計に自信をなくしさらに硬い表情になる。悪循環になるのです。相手の表情は実は自分の表情だと思ってください。鏡なのです。自分の表情は自分に跳ね返ってきます。ではどうすればいいのでしょうか。そういう時きゅっと口角を上げてください。改善の変化を起こすのは発表者からです。プレゼンでは発表者が全体を引っ張っていきます。ギラギラした笑顔ではなくにっこりします。するとそれを見た聞き手も穏やかな表情になり状況の改善につながるのです。口角を上げてからプレゼンを始める。プレゼン初心者のことができる30の基本。その10、人間は緊張すると自然と早口になりやすい。人間は緊張すると自然と早口になります。緊張というのは少し感情が高ぶっている状態です。喧嘩の時は早口になるようにプレゼンで気持ちが高ぶっている時もつい早口になってしまいやすいのです。しかも厄介なことにそういう状態になっていることに自分ではなかなか気づけません。いつもと変わらない話し方のつもりでも気づかないうちに早口になっているのです。この早口というのは聞き手にあまり印象を与えません。早く話をされると理解が追いつかなくなります。まくしたるような話し方を聞いていると都合の悪いことを勢いで隠そうとしているのではないかと疑われる場合もあります。これを避けるためにプレゼンではゆっくりした口調を意識しましょう。いつもよりゆっくり話をしているつもりになり、ようやくいつも通りのスピードになります。話のスピードを落とすことで発表者には落ち着いて考えながら進める効果があります。ゆったりした時間が物事を考えながら進める時間稼ぎにもなります。一方、聞き手には頭の中を整理しながら吸収できるようになります。初めて聞く内容というのは理解するのに時間がかかるものです。落ち着いて話をしている様子が自信を持って発表している姿としても別に評価もなりやすくなるのです。ゆっくり話をする。プレゼン初心者のことができる30の基本。その11、プレゼンでの小さな声は悪い評価につながりやすい。時々プレゼンの際ひそひそ発表する人を見かけます。内容は大変素晴らしいのですが声がひそひそ声です。大勢の人前に立って圧倒され声が自然と小さくなっているのです。大変もったいないことです。いくら緊張しているとはいえ声が聞こえなければプレゼンの意味がありません。公共の場では周りに迷惑をかけないよう小さな声を心がけるのが大事です。しかしプレゼンの場では小さな声で発表してもいいことはありません。声が聞こえないと理解できず理解できなければ評価もできない。マイクを使えば大丈夫だろうと思うのですがそう単純な話ではありません。声の印象です。たとえマイクで声が聞こえたとしても声の印象は伝わります。小さな声で聞き取りにくい話し方は悪い印象を与えます。発表内容に自信がないのかな、何か企画の点でもあるのかな、悪い声と誤解されやすくなるのです。プレゼンの際大きな声は必要です。もちろん大声を出すのではなくこの少し大きめの声を心がけることが大切です。会場全体に声が響き渡り堂々と自信に溢れた話し方ができるようになるのです。少し大きめの声で発表する。プレゼン初心者の心がける30の基本。その12、緊張の中では事前に意識したことさえ忘れてしまう。プレゼンではゆっくり話をしましょう。みんなに聞こえるよう大きめの声で発表します。あらかじめそういう意識をしておくことが大切です。しかし問題はここからです。本番になるとよくある失敗があります。緊張してゆっくり話をしようとすることまでをすっかり忘れてしまうのです。私の場合何度もその経験をして失敗しました。意識をするとはいえ実にもろい。本番は緊張のため事前に意識したことなどをすっかり忘れているのです。頭が真っ白になるとはまさにこのことです。ではどうすればいいのでしょうか。私が取った確実な方法があります。プレゼンの資料にゆっくり大きな声で話をするという注意書きを書き込みましょう。もちろん他の人に見られては恥ずかしいので自分が使う資料だけに書き込みます。頭で覚えていると緊張している時に忘れます。しかしプレゼンに使う資料に書いておけば忘れることはありません。発表の途中ではしばしば資料に目を向けることでしょう。そのためにゆっくり話をすることという注意書きが目に飛び込んできます。その瞬間パッと思い出し緊張によって忘れがちな意識を取り戻すことができるのです。ゆっくり大きな声で話をするというメモを自分が使う資料に書き込んでおく。プレゼン初心者の心がける30の基本。その13、人数分ほどの資料を用意してはいけない。プレゼンの参加人数が分かれば資料は何部準備しますか。もちろん参加人数分の資料を準備する。参加予定者が10人なら10人分の資料、参加予定者が30人なら30人分の資料です。人数分の資料を用意する場合が多いのではないでしょうか。当たり前のように思いますが人数分の資料を用意するのはよくありません。本番では参加者が増える可能性があるからです。大変だ、資料が足りない、コピーをすべきかどうしようか。資料が足りないだけのことです。隣の人と資料を共有すればそれほど大きな問題にはなりません。しかしプレゼンに慣れていない時期は動揺してしまうのです。自分の準備に大きな不備はなったかのように思い罪悪感を抱いてしまいます。ここでも同様な緊張につながりやすくなります。くよくよ考えてしまい罪悪感の本番まで引きずってしまう。人数分ほどの資料を用意するのではないのです。人数分より余分に資料を用意しておくことが大切です。多めに用意しておけば万が一本番で参加者が増えても対応できるようになります。資料はあらかじめ余分に用意しておく。プレゼン初心者の心がける30の基本。その14、突然増えるかもしれない参加者のために余分に用意したい資料を目指す。プレゼンではあらかじめ参加人数を見積もります。しかしその人数上に集まることはないです。実際は参加者の都合で人数が減ってしまうことがあります。参加者が減る分にはいいのですが問題は増えた場合です。予定より参加者が増えた時も対応できるよう資料を余分に準備しておきます。さて問題なのはどのくらい余分に用意するのか。余分に資料を用意するといっても抽象的です。5くらいか10くらい余分に用意をすればいいのでしょうか。これは時と場合によって変化します。おおむね基準になるのは参加者の規模です。ずばり参加予定者の5分の1もしくは4分の1です。10人参加予定なら2から3部ほど余分に用意します。100人参加なら20から30部ほど余分に用意します。このくらい余分に用意しておけば突然参加者が増えたとしても対応できるはずです。ただしこれはあくまで目安です。あらかじめ増えそうな人数の目安などが分かっていれば臨機応変に対応しましょう。参加者全体の5分の1もしくは4分の1を目安に余分に資料を用意する。プレゼン初心者の心がける30の基本。その15、曖昧な表現も生きる表現も使いにくい時の便利な一言。ところでその提案は本当に実現可能なのか。プレゼンの質疑応答でずばり確信のついた質問が飛んできました。限られた時間と資金で何かを進めるためには有効性が気になるところです。もちろん確証があるなら自信を持ってできますと言いましょう。すぐ話が前に進むでしょう。しかしビジネスでは全て確証のあることだけではありません。確実に実現できるという保証ができない場合もあります。こういう時強がってはい、必ずできますと言いたいところですがどうでしょうか。仕事でお金を絡む話となると何でも必ずできますとは言えません。できるかもしれませんという曖昧な表現は社会人にふさわしくありませんが、生きる表現も使いにくい場合があります。あなたならどう思いますか。この場面で使える仕事があります。可能性が高いです。生きる表現の使いにくい場面では可能性という表現を使うことをお勧めします。必ず実現できますではなく実現する可能性が高いです。 絶対に大ヒットしますではなく大ヒットする可能性が高いです。力強いインパクトを残しながら事実を述べることができるようになるのです。曖昧な表現も生きる表現も使いにくい場面では可能性が高いと使う。プレゼン初心者の心がける30の損。その16。発表者だけが資料を確認している限り5点は発見できない。プレゼンで使う資料は自分で何度も繰り返し確認すれば問題ないように思います。しかし自分では主観的になりすぎてなかなか悪いところが見えないものです。例えば言葉や表現の問題です。資料では誰にでも分かる言葉を使うのが鉄則です。しかしこれが自分ではなかなか気づけないのです。自分では当たり前に思っているだけで他の人が見聞きすると理解に苦しむことは表現内容などがあります。発表者だけが資料を確認している限り5点はなかなか発見できないのです。そこで出来上がったプレゼン用の資料は本番前必ず誰かに一度は見てもらうようにしましょう。自分以外の誰かに確かめてもらう必要があります。発表する内容を全く知らない人がいい。同僚でもいいですが、できれば上司や先輩に当たる人が別そうです。経験豊富な人にいてもらえれば客観的に悪い点を発見してもらいやすくなります。得られたフィードバックを元に改善して欠点のない資料へと完成させるのです。本番前に資料を上司に見てもらう。プレゼン初心者の心がける30の損。その17。資料の棒読みは避けるとはいえなかなか難しい。棒読みをさせる方法とは、プレゼンの資料に書かれていることを単に棒読みするのはよくありません。聞き手が眠くなるような悪いプレゼンの前提です。聞き手は書かれていることを棒読みするくらいならわざわざプレゼンをする必要はないと思ってしまうのです。棒読みをさせるため発表者は書いている内容だけでなく書かれていない内容も発表しましょう。さてここが問題です。書いていない内容を発表するのはなかなか難しいものです。本来発表する内容はあらかじめ資料に全て書いているはずですね。書いていないことまで発表するとはいえ手がありません。どうすればいいのでしょうか。資料には重要ポイントのみに絞って記載し本番で補足説明を追加すればいいのです。棒読みをさせることができます。発表者は聞き手のことを考え補足説明をしてくれていると聞き手の聞かせた印象を与えることができるようになります。発表者の持っている資料には重要ポイントの補足説明など全部書いているといいでしょう。この効果は棒読みをさせるだけではありません。資料の合計文字数を大幅に削減できるようになります。重要ポイントだけが抑えられているため資料全体の見通しが良くなるのです。資料には重要ポイントを記載しておき、プレゼン本番は補足説明を追加する。プレゼン初心者の心がける30の損。その18。現状の問題点を提示してから新商品の説明を始めると聞き手は興味を示し始める。今回これまでよりコンパクトな新商品をご紹介いたします。プレゼンが始まりやいや急にこうした言葉が飛んできました。どう感じましたか。特に興味ないが、そもそもなぜコンパクトにさせる必要があるのか。そうしたことを思ったのではないでしょうか。プレゼンとはいえ、いきなり新商品の発表を始めるのは得策ではありません。聞き手をいかに注目させるかが重要です。そのために冒頭はなぜその新商品の提案をするのかという問題提起から始めることが重要です。簡単な例をいくつか挙げましょう。マーケティング調査の結果、消費者は重くて持ち運びにくい、大きくてカバンに入らないと感じていることが判明しました。これが現在抱えている問題点です。こうした現状の問題点を最初に提起します。誰でも問題点には興味があります。解決できることなら解決したい。その解決策には強い興味を惹かれます。次の一言です。この問題点を解決するため次の商品のご提案にいたします。いかがでしょうか。どのような商品なのか気になったのではないでしょうか。いきなり新商品の説明を始めるより聞き手の興味関心を引くことができるようになりますね。あなたが発表しようとしているプレゼンの冒頭にぜひ問題提起を含めましょう。ほんの数分で結構ですので、簡易的な現在抱えている問題を提起します。これがあるだけで続いて説明するプレゼンの本質に耳を傾けてくれるようになります。プレゼンは問題提起から始める。プレゼン初心者の心がける30の損。その19。発表者はネクタイが曲がっていないか本番前に要チェック。以前、私が会社で受けたプレゼンで印象深い光景がありました。大変失礼ながらプレゼンの内容はあまり覚えていません。何が印象的だったのかというと、発表者のネクタイです。曲がっているのです。アルファベットの J の字です。本番前に何があったのかと心配してしまうほどネクタイが曲がっていました。ネクタイというのは顔の下にあります。見ないようにと思っても視界にいます。気にしないようにしようと思うほど気にしてしまうのが人間です。プレゼンの途中、私は曲がったネクタイがずっと気になって仕方ありませんでした。もう途中から曲がったネクタイのことで頭がいっぱいです。さすがにおそらくプレゼン前の準備が忙しかったのだろうと思います。そういう慌ただしく準備しているところを想像してしまうと、また笑いそうになります。わざと笑わせようとしているのかと思うほど曲がっているので笑いをこらえるのが大変でした。同じように思っていた人は他にもいたようです。ネクタイは重要です。どんなに真面目な話でもネクタイが曲がっている人の発表を始めると急に印象になります。特にプレゼンに慣れていない初心者はネクタイのチェックを怠りやすいのではないでしょうか。プレゼンとは関係ないようなネクタイですが印象に残りやすいのです。本番前トイレに行ってネクタイがきちんとまっすぐ伸びていることを確認する。プレゼン初心者の心がける30の損。その20。1分以上立て続けに話し続けないこと。発表者は本番次々と話を進めていきます。話をするのはいいのですが立て続けに話していないでしょうか。たとえゆっくりしたスピードで話していても話し続けるのはよくありません。次々と話を聞き続けるのは少しうるさく感じてしまい耳を塞ぎたくなります。話す側も聞く側も互いに疲れます。そこで発表の国の良いところでわずかな沈黙を挟みましょう。小休止であり頭の整理をする時間です。目安としては5秒全部の沈黙がいいでしょう。わずかな沈黙があるとカットします。沈黙があるからこそ発する言葉に耳を傾けてくれるようになります。ではどのタイミングで5秒全部の小休止を入れればいいのでしょうか。段落が変わるとき、セクションが変わるとき、ページが変わるとき、国の良いところで沈黙を挟むことで話を理解する時間稼ぎになり頭の整理をしやすくなります。次の話を聞こうとすることの準備も整うのです。発表の国ごとに5秒全部の沈黙を挟む。プレゼン初心者の心がける30の損。その21。1セクションごとの心がければ自然とリズム感が出てくる。プレゼンではリズムが大切です。発表内容には挨拶、問題提起、商品内容、機能特徴、まとめなど各セクションがあるはずです。問題なのは1セクションの長さです。1セクションが長くなりすぎていませんか。プレゼンではリズムが大切です。長時間にわたる説明を最後まで飽きずに聞いてもらうためにはリズムの良さが大切です。1つのセクションがだらだら長いと聞き手の興味関心は失われ居眠りをされてしまうでしょう。目安として1セクションの長さは5分、長くても10分が限界です。もし1セクションが10分を超えるような2セクションに分けてください。小分けにするのです。話す内容は同じでも小分けにするだけでリズムが良くなります。たったこれだけのことなのです。リズムをつけるというのは難しいことのように思いますが、実は簡単です。時間で言えば5分前後を目安にするだけでいい。次々と展開していく話に聞き手は一定の興味を保ちながら聞き続けることができるようになります。私の場合、ハッピーライフスタイルでは話を小分けにするよう心がけています。一つの話を1セクションに全部詰め込むのではなく30セクションに分けるようにしています。一つの話は5分以内に終わるように心がけています。もしこれを1セクション全てに詰め込んでしまうとどうでしょうか。長いな、読みにくいなという印象を与えてしまい読者は離れてしまうでしょう。書いている内容もさることながら大切なのはリズムです。1セクションの量は時間にして5分前後を目安にする。プレゼン初心者の心がける30の損。その12。プレゼンで即効性のある緊張対策。緊張さえなければうまくプレゼンができるのに。プレゼンの初心者にとって一番の悩みはやはり緊張ではないでしょうか。緊張さえなければどれだけ本番が楽になることか。どんなに事前に練習していても本番で大勢を目の前にするとやはり恐怖を感じます。個人差はあれ、人前での発表に慣れていない人なら誰でも緊張して当然です。この緊張を完全に解消する方法は誰しかありません。何度も経験することで大勢の人前で話すポイントがつかめ次第に緊張が緩んでくるのです。そうか、やはり慣れるしかないのか。いや、一瞬で緊張を完全に消す方法はありませんが、緊張を軽減させる方法があります。高価なスーツを着て本番に臨むことです。大勢の人を目の前に圧倒されるのは分かっています。その圧倒感を少しでも軽減させるために高価なスーツが人役されます。スーツはいわば鎧です。鎧は自分が守ってくれるものです。ゲームでもそうですが、しっかりした鎧を着ると防御力がつきます。自分はしっかりした鎧に包まれ殺されている感覚が大切です。聞き手より少しでも目上になっているような優越感を生み出してくれます。その感覚によって精神的な余裕が生まれ強気になるのです。高価なスーツには精神面を強化する効果があるのです。高価なスーツを着て緊張を軽減させる。プレゼン初心者の心がける30の損。その23。新人だからとはいえ、おどおど説明するのは逆に失礼。壇上に上がれば先輩も後輩も関係ない。一般的にプレゼンに慣れていない初心者の多くは入社したばかりの新人ではないでしょうか。 新人はキャリアのない先輩には敬意を払って立場をわきまえます。旺盛な態度や命令するような言葉遣いは控えますね。ではプレゼンの時はどうでしょうか。上司や先輩が目の前にいるから控えめに発表した方がいいのか。その気持ちよくわかります。私も新人の頃よく悩みました。新人が驚く原因の一つに聞き手な上司や先輩である場合もあります。キャリアの長い人を目の前にして旺盛な態度を取りにくい。結果として声が小さくなって説得力の乏しい発表になるのです。しかしプレゼンの場になれば別です。壇上に上がれば上司や先輩を目の前に控えめになる必要はありません。堂々とカチカチ発表しましょう。たとえ新人でプレゼンに慣れていない初心者でもベテランであるかのように堂々と発表することです。プレゼンで上司や先輩に気を使って小さな声で堂々と発表するのはよくありません。上司や先輩は忙しい時間をやりくりしてプレゼンを見に来ています。社の左右するかもしれない大事な企画や提案を発表しようとしている。壇上に上がれば主役です。自分がドラマの主役を演じるように発表者が引っ張っていくのです。その瞬間だけは上下関係を忘れましょう。壇上に上がれば上下関係は忘れ、堂々とした態度でカチカチ発言する。プレゼン初心者の心がける30の基本。その24。プレゼンは芝居だ。役者になって演じよう。プレゼンで弱みを見せたら最後です。企画や提案が不採用になる可能性が高くなり、発表者の評価まで下がってしまいます。プレゼントは芝居を演じることと同じです。主役の態度が悪いと主役の評価だけでなく芝居全体の評価も落ちてしまいます。本当は緊張していてもそれを表に見せないようには大切です。データや説明内容の嘘をつけと言っているのではありません。データや説明内容の嘘はいけません。緊張や自信など精神面の部分の嘘ということです。緊張していても表に出さない。むしろ全く緊張していないように見せかける。自信がなくても表に出さない。むしろ自信満々であるように見せかける。分かっていなくても表に出さない。むしろ熟知しているかのように見せかける。精神面の嘘は犯罪ではありません。そうした嘘はプレゼンでは大切です。弱い犬ほど強がってよく吠えますが、それに近いイメージです。弱みを隠すために強気であるように見せかけます。立派な防御反応でありそうするからこそ自分を守ることができるのです。発表者が強気になるからこそ発表する内容も素晴らしい内容に見えてくるのです。緊張していても平静を装い、自信がなくても堂々として分からなくても熟知しているかのように振る舞う。プレゼン初心者の心がける30の基本。その15。あらかじめ下見をして事前チェックを怠らない。下見という言葉を軽く考えている人がいます。下見は重要です。お金もかからずさほど時間もかからないのですから絶対にすべきです。あなたのプレゼンはどこで行いますか。慣れた部屋で行わないですが、大勢が集まる場所になると大きな部屋で発表することになるでしょう。普段なかなか使わないような大会議室かもしれません。そうした時やはり場所の下見は必要です。ただでさえ緊張しているわけですから、慣れない雰囲気に飲み込まれないよう先に雰囲気を確認しておくのです。一度でも確認ができればあの場所で行うのだとイメージができるようになり安心感につながります。部屋の広さや雰囲気、窓の位置、スクリーンの位置などを確認します。参加人数分の椅子と机があるかどうかもチェックです。参加者分の資料は用意できたが肝心の椅子と机が足りなかったという失敗がよくあります。特に忘れがちなのは電源の確保です。ほとんどの場合、プレゼンでは大きなスクリーンに映し出すプロジェクターやパソコンなどを使うのではないでしょうか。あらかじめ下見をしてどこにコンセントがあるのか確認です。さてコンセントがあっただけでは安心できません。次の確認は電源ケーブルの長さが足りるかどうかです。ケーブルの長さが足りないなら延長ケーブルを用意する必要がありますね。もしくは長さが足りるようにスクリーンの配置を変更する必要があります。そうしたことを本番中いきなりやるのは無理があります。だからこそ下見は重要なのです。あらかじめ下見をして雰囲気と電源の確認をしておく。プレゼン初心者の心がける30の基本。その26。プレゼンにまとめを作って後味を良くする。プレゼンには新商品の説明や別例報告など様々な発表内容があります。1ページ目から順番に説明するのですが、必ず設けていただきたいセクションがあります。まとめです。内容にもよりますが、概ねプレゼンでは数十分にわたる場合が多いことでしょう。プレゼンの聞けるのはせいぜい最初だけです。10分の超えた話は理解が難しくなり印象に残りにくくなります。しかし大きな規模の話をするときは発表時間がどうしても10分を超えてしまうこともあります。そういうときは必ずまとめを作りましょう。プレゼンの最後にまとめを作って締めくくります。まとめがあるだけで最後にギュッと引き締めることができます。伝えたかったのはこれだというまとめを最後に発表することでプレゼンの後味が良くなるのです。プレゼンの最後にまとめを設ける。プレゼン初心者の心がける30の基本。その27。質疑応答で答えられない質問が飛んできた。さあどうするか。通常プレゼンでは質疑応答の時間を設けています。話の途中で随時受け付ける形式もありますが、プレゼンの最後に設けるのが一般的です。プレゼンの経験したことがある人ならわかると思いますが、質疑応答は発表者にとって緊張する時間です。もし答えられなかったらどうしよう。不安を感じてしまうのです。特に入社したばかりの新人なら答えられない質問に当たる確率も高くなるでしょう。たとえ経験の積んだベテラン社員でもわからない質問が飛んでくるのはよくある話です。すぐ答えられる内容がないのですが、最初から資料を見直さなければわからないこともあります。わかりません、回答できませんというのは発表者にとってできるだけ避けたい言葉です。これまで堂々と話してきた内容が台無しになります。ではどう答えるのがいいのでしょうか。後ほどメールが電話で回答いたしますと答えればいいのです。その場で何とか解決しようとする必要はありません。無理やり答えようとして教える方がもっと印象が悪くなります。難しい質問の場合、その場ですぐ回答できないのは聞き手も分かっています。プレゼンが終われば確認できる時間は十分にあります。そこで不明点を確認して答えるようにすればいいのです。無理に適当な回答をするならきちんと確認をして確実に答えた方が印象が良くなるのです。すぐ答えられない質問は後からメールや電話で連絡する方法にする。プレゼン初心者の心がける30の基本。その28。居眠りを始める人が目立ってきたら一度休憩を入れた方がいい。プレゼンを始めてしばらく経つと残念ながら居眠りを始める人がいます。特に午後の昼食のプレゼンでは居眠りを抑える確率も高くなります。本来発表者を目の前に居眠りをするのは大変失礼なことです。しかしやはり人間ですから眠いものは眠い。眠りたくなる気持ちもわかるのです。発表中一人や二人の眠りは仕方ないでしょう。午後は眠くなりやすいのである程度は許容範囲です。たとえ一生懸命に聞こうとする気持ちがあっても眠いという生理現象にはかないません。しかし壇上から見てあまり目立ってきたらそのままの状況を取っておくのはよくありません。何かいい方法はないのでしょうか。この場合一度休憩を入れることをお勧めします。発表内容の振りのいいところで10分ほどの振りで休憩を入れましょう。聞いてもらえない発表をするから休憩を入れて時間を置き聞いてもらえる状況をする方が得策です。眠気というのは面白いものです。一度休憩を挟むと不思議と吹き飛んでしまうのです。抑えきれない眠気は精神論だけで解決するのは難しい。単に休憩を入れるだけで居眠りサイズ聞いてもらえる可能性が高くなるのです。居眠りする人が目立ってきたら振りのいいところで休憩を入れる。プレゼン初心者の心がける30の基本。その29。居眠りの後は限らない。参加者からのクレームとして受け止める。午後は居眠りされることが多い。プレゼンの途中で休憩を入れた後は居眠りする人は少なくなります。午後は眠くなりやすいので休憩を入れながら進めることがポイントです。しかし休憩を入れてもまだ居眠りする人が目立つような単に午後からという理由だけではいなくなります。ずばりプレゼンの内容に問題があります。聞き手は正直です。つまらない発表だと思ったら正直に主張してきます。ただし言葉で直接伝えてくるのはまるで別の形で伝えてきます。それが居眠りなのです。居眠りをされている人に行くのではなくあえてクレームだと受け取ってみましょう。ただ眠っているだけでなく聞き方がないと思われている。発表内容を評価した結果だと考えるのです。眠っている人に問題があるのではなく実は自分の発表内容こそ問題があるのではないでしょうか。プレゼンが終われば早速どこが悪かったのか検証です。他の参加者にどこがいけなかったのかを聞いて改善できるところは改善し次に生かしましょう。そういう視点から考えることができるようになればあなたのプレゼン能力はぐいぐい伸びてきます。いつの日か午後でも居眠りする人を一人も出さないようなプレゼンができることを目指していくのです。居眠りされたらつまらない改善してほしいというメッセージだと受け止める。プレゼン初心者の心がける30の基本。その30。何度も入念にリハーサルをしてこそプレゼンはうまくいく。アップルの創設者スティーブ・ジョブズ氏は卓越した発表者としても有名です。わかりやすく説得力があります。そんな彼のプレゼンではリハーサルは事前に何度も入念に行うそうです。プロのミュージシャンでもライブを開く前にはいきなり本番ではなく何度もリハーサルを行います。プロはプロだからリハーサルを行う必要もないとは考えません。プロですがリハーサルを何度も言っているのが現状です。彼らの本番が成功しているのはたまたまや偶然ではなく入念なリハーサルをした賜物です。たくさんの人が集まるから特別にリハーサルをしているのではありません。リハーサルを特別なことだと思っているのはきちんとした仕事をしようとする時間が足りない証拠です。 きちんとした仕事をしようとする自覚があるから自然とリハーサルしようとする気になります。前もって本番に近い状態を作り失敗がなくスムーズに進められるよう準備しています。それが本番を成功させうまくする方法です。プレゼンに失敗した。そういう人は本当にリハーサルをきちんとやっていますか？業務でプレゼンを行う場合、リハーサルを全くせず本番に臨む人が多い。失敗して当然です。スティーブ・ジョブズ氏やプロミュージシャンでさえプロでも踊らず何度もリハーサルを繰り返します。一般人の発表者ならなおさら何度も繰り返しリハーサルを行う必要があるのです。何度も繰り返しリハーサルをしておく。プレゼン初心者のことをなける30の基本。まとめ。その1。最初から努力もしないで自分には無理だと思うのはやめる。その2。本番前に先輩のプレゼンを3回は見る。その3。使う資料は発表者が作成する。その4。プレゼンは1番目に発表する。その5。プレゼンの時は身振り手振りを見ながら説明する。その6。聞き回る人に向けてプレゼンをする。その7。質疑応答は最後にまとめる。その8。一定の経験数を得るまでは初心者であることを宣言して寛大になってもらう。その9。合格を上げてからプレゼンを始める。その10。ゆっくり話をする。その11。少し大きめの声で発表する。その12。ゆっくり大きな声で話をするというメモを自分が使う資料に書き込んでおく。その13。資料はあらかじめ余分に用意しておく。その14。参加者全体の5分の1もしくは4分の1を目安に余分に資料を用意する。その15。曖昧な表現もいける表現も使いにくい場面では可能性が高いを使う。その16。本番前に資料を上司に見てもらう。その17。資料には重要ポイントを記載しておき、プレゼン本番は補足説明を追加する。その18。プレゼンは問題提起から始める。その19。本番前トイレに行ってネクタイがきちんとまっすぐ伸びていることを確認する。その20。発表の国ごとに5秒前後の沈黙を挟む。その21。1セクションの量は時間にして5分前後を目安にする。その22。高価なスーツを着て緊張を軽減させる。その23。壇上にあれば上下関係は忘れ、堂々とした態度で発言する。その24。緊張していても平静を装い、自信がなくても堂々としてわからなくても熟知しているかのように振る舞う。その25。あらかじめ下見をして雰囲気と電源の確認をしておく。その26。プレゼンの最後にまとめを設ける。その27。すぐ答えられない質問は後からメールや電話で連絡する方法にする。その28。居眠りする人が目立ってきたら首のいいところで休憩を入れる。その29。居眠りされたらつまらない、改善してほしいというメッセージなどを受け止める。その30。何度も繰り返しリハーサルをしておく。